毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでチョメろ。
チョメ。フューチャースケープ、フューチャースケープ。
裏フューチャースケープ。
いやいや、
すごいオジズム大人気ですよ。
今くんどさんが裏取るよって言ったら、ちょっと待って買い物してるからって言って、何を買ってるのかと思ったら11時からだったんですね。
11時からで、もう
発売開始が、
僕が今11時2分にアクセスしたんですよ。
はい。
で今見たら、うん、もう売り切れ。あのパーカー、
パーカー、
パーカー、欲しかったパーカー売り切れですよ。
今11時7分です。
はい。すごいね。
早
っ。早
ー。オジズム実店舗はどこか。
オジズムは実店舗ないんですよ。
ないんだ、ええ、じゃあオンラインだけなんですね。
オンラインだけ。
でもくんどうさんぐらいの方だったら、オジズムに一個買いたいって言えば取っといてくるんじゃないの。
いやいやいや、
ねえ、何そういうことはしません、ね、
そういうもう
ちゃんと
僕は普通に
一不安として、
一不安として買いたいです。
すごいな。あ、じゃあ、あの届いたら来てきてください。
わかりました。はい。で、
で今日、あ、まずこれ撮る、
撮りますか。
スポット撮るんだって。
はい。
原稿ありますか。
ありますよ。
はい。
ランドマークタワー、あ、港未来ゴールデンウィーク告知、
うん、
はい。
これじゃあ今ここでやっちゃう。
ちょっと一回撮ってみますか。
一回やってみる。20秒です。これ入るかな。
これ普通だね。でもなんか
普通、あ、指定があるの。
はい。
へえ。
じゃあ、
なるほど。
はい、
OK。
じゃあどこからてっぺんから。はい、
はい。
じゃあてっぺんからね。
はい。てっぺんからねって言って、
はい、じゃあ
くんどうさんからです。
はい、はい、土曜朝9時フューチャースケープの小山くんどうです。
柳井真希です。みなとみらいエリアでは5月5日までスターウォーズデイ横浜みなとみらい2024を開催。
スターウォーズを体感できるさまざまなコンテンツがあります。
番組でもゴールデンウィークのお得な情報をお届け。
ランドマークプラザにぜひ遊びに来てください。
うわー、ギリだな。じゃあもうちょっとテンポ、
もうちょっとテンポ上げる。はい。じゃあ30分から
ちょっとだけね、はい、
土曜朝9時フューチャースケープの小山くんどうです。
柳井真希です。みなとみらいエリアでは5月5日までスターウォーズデイ横浜みなとみらい2024を開催。
スターウォーズを体感できるさまざまなコンテンツがあります。
番組でもゴールデンウィークのお得な情報をお届け。
ランドマークプラザにぜひ遊びに来てください。
完璧
完 璧、はい、
あ、これで終わり。
よし、これで今日は終わ
これで終わり。おお、
はい、
サクッとね。
サクッと、
さすが。
じゃあ
さすが
裏
一発 OK。
裏
なんか先週、あ、そうだ、先週、先週ほら、くんのさんが早退したから、先週の分と今週の分、
そうだ、
はい、裏で来
てます。テケテケポンポンさん、
はい、
くんどうさん、柳井さん、そしてフューチャースタッフの皆様、表の放送お疲れ様でした。先週はくんどうさんが表の放送中途中で早退してしまったので、柳井さんお一人での裏放送楽しみにしておりましたが、裏フューチャーはなかったんですねと。今日は早退したくんどうさんから何かお土産があるとのお約束だったと記憶しております。楽しみです。
うんうん、
あったね、
うんうん、あったね。で、あの、それね、そういう風に言った時に自分のバッグの中を一瞬チラッと見るのやめてくれるね。
いやいや、じゃあね、分かった。もう
そんななんかドラえもんみたいに出てくる。
陽明酒の、
あの、今こっちの姿勢もどうかと思う。
陽明酒ののど飴を
これね、でも本当に
プレゼントします。
いや、あの、ええ、陽明酒これは、うん、違います。
え、これなん
で、これ違います。プレゼントしないんです。
プレゼントするんじゃないですか。
いただいたんです、私たちが。
いただいたからそれをプレゼントする。
いやいやいやいや、 no, 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 no. 違う、これでもすごい黒文字入ってるんだって。黒文字のドアメ、
うん、
黒蜜&ハーブと、
ええ、結構大きいね、
生姜蜂蜜袋に入ってる。
なんかやっぱりリスナーの人に分けないと。
これはいただいたんです。
でもあの陽明酒のね、
はい、
美味しいね。あれ
でおかゆ美味しいでしょ、
最近僕ランチあれ食べてます。
あ、本当に、
はい、でもねあれだけじゃ足りなくて、どうしてもねまたパンとか、昨日もあれ食べた後に、
うん、
麻婆丼食べちゃった。
なんだ結局食べてるじゃん。ですいません、これ、あれですよね、結局のとこいっぱい食べてるってことになるけど、うん、
いっぱい食べてる。
あ、じゃあ分かった、あれじゃない、お昼に食べるってより、うん、ちょっと小腹空いた時に食べるとかの方がいいんじゃない
かな、
中間で。
でもあのお昼食べて、いや今日はヘルシーと思うのがいいんですよね。
でもその後麻婆豆腐
麻婆豆腐誘惑に負けて、セブンイレブンの麻婆豆腐
デザート、それ
セブンイレブンの麻婆豆腐370円って安すぎない？
わおわお、
最近あれ何ですか、セブンイレブン。うわもう売り切れたね完全に。
それはオジズムの話。
オジズム
今どっちに行ってんのか。くんのうさんの頭の中って結構女子っぽいですよね、やっぱり。
なんで？
いや、あのほら女子って話があっち行ったりこっち行ったりするんですよ、女性の。
うん、
だくんのうさんどっちかというと女性能だなと。
そう、あっち行ったりこっち行ったりする、
ね、するよね。
僕も思いますよ、あっち行ったりこっち行ったりしてるなって。
え、それでさ、うん、でも今あっち行ったりこっち行ったりしてる風に見せかけて、うんうん、お土産の話をなんか今さもみ消そうとしてない？
あらららら、思い出しちゃった。
思い出しちゃったよ、
お土産ね。
ね、だから自分のバッグの中探さないで。おしぼりとかいらないから、
ね、おしぼりいらないでしょ。薬とかプレゼントしたらダメなんですかね。
え、何？
薬
ダメ。それ薬事法。ダメです。
ダメ、
うん、なんかくんのさんは、うん、ほら万博のお仕事だから、なんか万博関連のものを持ってこようかなみたいなことを言ってましたよ。
なんか脈々のなんかとか、
うん、そう
そうね、
うん、いいよもう。
いや
いいよ。
いや、まあ本当持ってきますよ。あの
ちょっと気長に待っててください。
いやいや、もう本当持ってきますからね。本当に忘れてないですから、覚えてますからね。
忘れてたらリマインドしてください。
シュリンプさん、
はい、
先月浴室の鏡をきれいにする話題で盛り上がっていましたので、
はい、
私の愛用している蛇口周りのステンレスなどを磨くスポンジを貢ぎ物として送らせていただきました。
これだ、おー、これか、
やった、
わ、
ジグソーパズルのようになっていますので、一かけらずつ気軽に使えます。
すごい、え、これ 3M のジグソーパズル型スポンジ研磨剤だって。知らなかった。へえ。
何ですかこれ、
え、これ面白い、
やった、超嬉しい、こういうの
嬉しい、ありがとうございます。だからこう細かいほらところとか先っちょこう
すごいですね、これ
できる、
一かけらずつ気軽に使えます。よく水を含ませて軽くこすってみてください。
はい、
くんどうさんを一つ、柳井さんを一つお持ち帰りいただき、もう一つは、もう一個三つあるんですか？
あ、三つあります、はい、
もう一つは試してみたいスタッフの方々でお分けください。
ぜひ分けてください、
はい、使ってみたいですか？
はい、
じゃあ、
ありがとうございます。どういうところがいいの？じゃあそれ蛇口周りとか、うん、あ、写真だと鍋とかも使ってるっぽい、ね、はい、あ、ちょっと使ってみます。ありがとうございます、嬉しい。
ついて、
はい、
これありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょ
っ
と
使ってみます、早速、は
い、お久しぶりです。そしておはようございます。英語です。
お、英語くん、
くんどうさんも柳井さんもハサミさん率いる皆様もお元気でしょうか、
うん、
私は今ちょうどインド行きの飛行機に乗りに羽田におります。
お、
10時40分からの便ですので最後まで皆様とご一緒はできませんが、リスナーとして見守らせてならぬ聞き守らせていただきます。
あ、
改めて皆様本当にありがとうございました。インドから生還した暁にはたまにお探せに参ろうかと思います。 そう、これ先週ですよ。
あ、先週だったんだ、ええ
、先週出発した
のやつ。そうか、じゃあもう今頃インドにもう、うわっしゅ
ー、あいつ、ね、あいつ今インドで あれやってますよ、インスタをやってますね。
あ、そうなんだ。
インドのインスタ、
へえ、
英語のインスタどうなってんですかね。
インドへはなぜ行こうと思ったんでしょうね、なぜインドだったんだろう。
なんでしょう、ね、あ、いや、なんかね、そういう気分だったみたい、うん、
気分なるほど、インスタやってる、
へえ、インスタでなんかないか。
じゃあしばらくインドにいるんですかね。
いるみたいですよ。
へえ。
お腹壊したらまた送ってください。ゴーフィーさん、
はい、
表の放送お疲れ様でした。先日の裏でメールを読んでいただき、とてもドキドキさせていただきました。ありがとうございます、うん、どんなメールだったか覚えてないですね。その後も裏を平日4日間帰宅中に聞かせてもらっており、いろいろ薫堂さんについて感じる部分があり、調子に乗ってまたメールをさせていただきました、
うん、
ある回で英語さんという方が入社1年経ったとのことでスタジオに呼ばれ、
うん、
1年の振り返りをした際に薫堂さんが社会人たる心構えについて熱く語られていました、
うん、
自分も気をつけねばと感じると同時に、うん、その後放送中に爪を切る薫堂さんからは想像がつかない社長感に驚かされました。また裏表聞いている中で世界中を飛び回りワールドワイドに活躍される薫堂さんがなぜ FM 横浜というローカルなラジオ番組に出続けているのか不思議にも感じました。リスナーからすればこんなオフモードの世界的巨匠の様子が聞けて幸せでありますが不思議でなりません。またそんな巨匠に臆することもなく対峙し、くんくんと呼べる柳井さんにも凄みを感じます。薫堂さんが FM 横浜のフューチャースケープという番組一番組を続けているモチベーションはどこにあるのでしょう。裏の脱力した雰囲気の中思いを聞けますと幸いです。
もう疑問だらけっぽい、
な
はてながいっぱい出てるよ。
これを続けている理由ですよ ね、
理由ね。まあ何ですかね、何ですかね。
腐れ縁ってことじゃないですか。
それは誰との、
え、
何の腐れ縁、
何の腐れ縁、別に
私じゃない
よ。
私別にさ、くんどさんにギャラ払ってないじ
ゃん。 ないしね。何ですかね、
何ですかね。
リスナーもあるかもしれないし、
うん、
あ
と
不思議ですよね。
あとまあいつも言ってますけど仕事じゃないもんね、
うん、仕事じゃない
仕事じゃないんです。
でも休みたいよね、なんかたまには。
まあ休んでる、休んでる、
休んでるね。休んでます。
番組自体は休んでるけど でも薫堂さん自体はその時は仕事をしてる、
ね、あ、そういう、そういうことですよ。
そうそう、だから休みが欲しい。
休みが別になんかね、
違うの、フューチャーをやりたくない、
うん、やりたくないわけじゃないんだけど
あのね、今日多分何を聞いてもいい答えは返ってこない。なぜなら眠いから、 どうでもいいんです
よ。眠いんですよ、
う
ん、
こういう感じ、こういう感じだから続いてます。
そうね眠い時も眠くないようにしなきゃいけないって言われたら、
うん、多分来ないね。
やめてるでしょうね。
だってさ、毎週さ、先週みたいなさ、うん、万博の発表会みたいだったら嫌でしょ。番組がすごい緊張感があったりとか、
ね、あったりとかね、
プレゼンしなきゃいけないとか、
う
ん、
そうね、
だったら続いてないでしょ。
続いてない
ね、そういうことです。
あとはね、なんでしょう、あとやっぱりね、うん、こういつも自分の中で原点を忘れちゃいけないなという思いがあるんですよ。
なるほど。今急に真面目に。
いや本当に原点、こう人はああ昔はねとかっつって言われたら嫌じゃないですか、
うんうんうん、
だから僕は放送作家という肩書きを変えないようにあえて心がけてるんですよ、うん、
あ、なるほど、
意識してね。
なるほどなるほど。
本当は放送作家の仕事そんなしてないかもしれないけど
まあ、忙しいからね、他のお仕事がいっぱいある
から
ね。
他のお仕事の方が多いんですけど、うん、でも放送作家という一応原点があるので放送作家と名乗りますけれども、
うん、
でも放送作家ってなんか軽い感じしますよね。作家っていうとこう重たいのに放送が付いた途端に なんか軽い人みたいにな
んかね、ええ、軽いっていうかなんかすごく業界人みたいなイメージがある。やっぱり、うん、なんですかね、
なんか違う言い方、
え、違う言い方したいの？原点、原点なのに。
そうそうそうい
いんじゃないですか。だから原点っていう名前、放送作家っていうのは原点っていう名前なわけでしょ、
う
ん、あれ、
うん、そうね、
そのさんにしてみた。
そうです ね、
ね
今
日マジで眠
い。眠いんです。南区のコンカツオさんからいただきました。コンカツオ男がコンカツオになった。
あ、コンカツオになったの。
コンカツについてお二人とハサミディレクターに相談があります、うん、今知り合った女性とデートをしていますが、うん、大体は場所は私任せ、
うん、
デートの場所も含めてデートかなと私は感じるんですが、うん、ご意見お願いします。うん、どういうこと。
全部お任せされ
ている。大体は場所は私任せ、
うん、
デートの場所も含めてデートかなと私は感じるんですが、ご意見を。本人に聞けば良いのですが、まだそこまでの関係ではないのです。
ああ、なるほど、そっか。じゃあ、ま、ちょっと親しくなったらどこがいいとか、ね、ってことね。
はい、ハサミさん語りたいんだもん
ね。語りたい、どうぞ。
恋は語りたい、
どうぞお願いします、
はい、語りたい、
お願いします。
私です、ハサミでございます。え、それみこ、あ、コンカツオさんか、お名前か、うん、あ、すいません。コンカツオさんはどうして自分ばっかであの人は一緒に考えてくれないんだろう、そうやって考えてくれるのがデートじゃん
っていう、うん、
ちょっと不満。
それをどう思いますかっていうことね。
うん、なるほど。
あ、
マキさんはどう思いますか、まずそのご意見。
別にいいんじゃないかなって思ったんだけど。
それはつまり婚活、あ、ちょ、なんだっけ、婚活をカツオさんね、カツオさんが不満に思うのはしょうがないことだっていうこと。
いや、なんかそこまで気にしなくても良さそうかなって思った。そういうことじゃない、
うん、僕はむしろ考えたいタイプだから、
うんうんうん、
だってもてなしたい、
うん、そうだよ
ね、
ね、うん、
今日はここなんだ、あそこなんだっていう、
う
ん
ね、へーっていうね、
そう、
それをいろいろ考えるのが好き、
好き、うん、一緒に考えてもまあ悪くはないんだけど、
うん、
一人で考える喜びの方が大きい
から。あ、なんか どんな顔するかなとかね、
そうそうそう、
どういう反応するかな、喜んでくれるかなとか、
そうそうそうそう、うん、それが愛ってもんじゃないんです。相手に対する、
おー、イエス、
キュンです。
好きになっちゃった
好きになっちゃ
った
、
ちょっと好きになっちゃった、今くんどうさん。
いや、だってもう常にこうね、うん、コンビニの店員さんにもどうやったら、
うん、
あ、このお客さん気持ちいいって言って、あの、うん、思ってくれるかね、
うんうん、
あれどっかでなんだっけな、あ、昨日だ、
うん、
昨日じゃない、先週だ、
うん、
先週の金曜日、
うん、
夜僕は会社で仕事をした後に、
うん、
一人で油そばを食べに来ました。
お、
神谷町の交差点
で。
パオーン案件ですね。
パオーン案件でも痩せましたけどね、先週ね、
うんうん、500g
で食べた後に、最後の一人だったお客さんとして10時半に閉まる、
うん、
で出る時に店員さんに、
うん、
いやー本当美味しかったって言ったら、
うん、
うわ嬉しいですって言われたんですよ、
うん、
そういうのがいいじゃないですか。
そういうのいいね、
めちゃくちゃわかります、
うん、そういうの、ね、ちゃんと言いたいよね。
言いたい、
いい客だと思われたいんですけど、うん、私
そういうことじゃない、うん、そういうことじゃない、本当に美味しかったなっていう気持ちを。
もちろんもちろんそうなんですけど、
うん、
でも私そこにこん、あ、カツオさんの多分ちょっと あるなって思うのが、うん、私人に対して男女で不満に思うことって、
うん、
こうであるべきだって思うことから不満が来ると思うんですよ、
うん、
恋人だからこうしてほしい、
うん、
とかこうするのが当たり前だろうっていう思いがあって、その理想と現実とのギャップで、なんでこんなことしてくれないの、私はこうするのにとかって思うからだと思うんですけど、
うん、
もしですよ、不満とかちょっとどうかなって違和感感じてるんだったら、うん、それを言うべきなんですよって思っちゃう、
うん
う
ん、
もしそれを言ってダメだったとしたら、
うんうんうん、
いいじゃないですかそれで、
うんうんうん、
だってずっとね思い続けて爆発するよりはですよ、
うん、
そっちの方がいいんじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
だから言い方だと思いますけどね、うん、なんでよじゃなくて、実はこういう風に思ってるから、
うん、
デートって一緒に考えたいな僕は それが好きなんだけど、うん、一緒に考えるのがって言ったらいいと思う、うん、なんで考えてくんないのは良くないと思うけど、
うんうんうん、
だからでもそのカツオさんの考えも分かりますよ、
うん、
なんかなんで自分ばっか提案してて向こうは本当乗り気じゃないのかなとか、
うんうん、ちょっと心配になっちゃうのかな、
一緒に考えたいのに、うん、そこはデートって考えてくんないのかな、僕ばっかなのかなって思ってるのかなっていう、ちょっとした不満というかあれを感じます、
うん、
えでも結構デートされてるってことですよね、僕ばっかってことは、
うん、ねえそうですよ ね、
え付き合ってないの、
いやまだそこまでの関係ではないって感じですよ、
うん、でも3回で決まりますよデートって、
えそうなの
これはマッチングアプリの定石なんです
。あマッチングアプリのね、
はい、これはですね、
なんかマッチングアプリでこうくっついた人って、
はい、
今までの人を断ち切るのを見せ相手に見せるっていう あるんでしょ。
ありましたありました、
何それ、
つまりマッチングアプリで今までいろんな人とやり取りしてるわけです
よ、うん、同時でね、
同時で、でもうあなただけにしますから、うん、この今までやってた人たちとの縁を切りますって言って、
目の前で
消すってこと、その目の前でピッて削除するんでしょ、
というかあのアプリを消しますね、まず
アプリを消すんだ、
ごと、
ごと、もうだって必要
ない
んだもん、
いらないもんってことだ、
それを目の前でしてくれた人いました、まあきっと復活したんでしょうけどね、別れた後にはでもありましたね、
なんかあれだね、マッチングアプリを使いこなした末に、うん、マッチングアプリに頼らず結婚した人ですからね、
いやでも
どうですか最近旦那、
ああ
旦那は、まあ、散歩するのミキサーをやってるわけですよね、うん、
たまにね、
なんか言ってます、なんかあれつまんないなあの番組とか、
番組について、
なんで宇賀夏実さんってあんないつもあくびばっかしてんのとか言ってないですか
言わないです、言わない、散歩数でも実は結婚してから1回ぐらいしかついてないと思うんです、1、2回しか、
本当、
はい、
あれ
多分周りがなんとなく気を使っていたら気まずいんじゃないかなって思われてるっぽくって、私がじゃあ指名しようかなって言ったら、うん、やめてほしいってそれはやめてほしいって言われて、あんまなってないですけど、でも もちろんそんなこと言ってないんですけど、まあ、でもね森田さんとかもねどう思ってるか分かんないですよね、このフューチャーやりながらね、
そうね、もう本当に
この人たち
もうやりたくねえんだし俺みたいな、
するし
毎週ほんとしょうもねえなと思ってるかな
こんなジングルなんか俺出したくねえのにみたいない
やでも私やっぱその旦那さん、うん、夫をミキサーに持ち、うん、ミキサーさんの声が聞こえてくるようになったんです、多分ね、本音が、そう思われてんだとかって
やばい、まあまあ、
ミキサーの本音って例えばどういうの、
いやなんだろう、
マイクチェックぐらいしろよお前、みたいな、
それはみんな思ってるミキサーだけじゃないみんな思ってるから大丈夫
マイクを勝手に動かされることへの苛立ち結構強めだと思うんです、
ある
だから森田さん感じてないかもしれない、
あ
じゃあそういうもんだなって今思ってるんだと思う、だからもうもうガシガシ動かすし、あと
離れたり
めっちゃ離れたりとか
こう横行ったりね、
そうすごいするんです、
するするするするする、ね、あとこう、
ね、そうそう、ね、
こうこういうのも一番嫌なんだよねきっとね、
それをさ、黙って全部拾ってくれてるんだよ、
そうね、
やめてくださ い、やめてください、
こういう音
棒が
一番いいとこに
持ってってもらえればそれはそれでいい、
ね、
自分にとってあ でそこで調節する、
じゃあこう
でもさ
手で持つってのこういう手で持って
すっハンドで持って
ハンドで持って
うわ
なんか、ね、
新しいよね、なんか
こう新しいけどなんかモフモフ音がするなんかもうボコボコほらすごい、ね、やめてノイズが
ハンドのグリップノイズがすごい
ノイズが入っちゃ うハンドマイクでやるって新しいですね、
あの原角に JWAVE のスタジオできたでしょ、
はい、そうですね、
あれなんか相当
ポッドキャストのスタジオ、
そうそう、あれなんか相当新しいというか今時というか、
うん、
あのチャチーというか、
チャチ
ー、
だから相性すごく手軽に収録できるような形にな
って
るん
で、
で
ね、1時間5,000円なんだってあれ、
よし、え、
貸してくれんの、
1時間5,000円、そう、それで俺思ったんだけど、
はい、
散歩すもあっちで収録したらどうかなと思って、
そんなに安い、
そう1時間5000円って安くないですか、
え、それミキサーレス、
ミキサーは
さすがにないですよね、
なしって、うんうんうんうん、でもミキサーの人つけてもそんな高くなんない、あ、だから持ち込みすればいいじゃないですか、うちは
夫
を
え、なんか
それ持ち込みって面白い、
でも FM サウンズ的にまずいですよねそれね
まあ、大丈夫かもしれないけれども、
ええ、
腹角で5000円は安い、
ね、
相当に。
じゃあ、じゃあ別に抜きで撮る分には
いや全然いいよ。
え、 CD とか音も出せる、ね、
出せるみたいですよ。
あ、そうなんだ。
え、ってことはちゃんと副調があるってことですか。
副調はなくて、あのこの仕切りがなくて、
うん、アメリカンスタイルという、
そうそうそう、アメリカっぽい感じの、
うんうんうん、
だからそれでも全然いいわけじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
それであの YouTube も撮れるしとか、うん、そういうスタジオらしいですよ。
あ、じゃあジェイブさんだけじゃなくて、うん、他の人も使えるんですか。
使っていい。今度あのうちのカルベが、
はい、
クロス FM で番組始めるんですけど、
へ
ー、そこで撮るって言ってた。
あ、そう、
それはめちゃくちゃいいですね。確かに確かに。
ディレクターウッチーで。
へー、なるほど、そうなんだ。あらかどね、オープンしたばっかりですもんね、
うん
うん、へー、なるほど。
ということで、
はい、
ありがとうございます。
ごめん、これくぬさん、あのいっぱい届いてましたよ。
これなんですか。あ、白ありがとうね。
あ、
お礼。あ、うわ、ちゃんと偉いね皆さん。あ、19歳、娘さん、伊豆のモニカさん。
19歳の娘さんは飲めないんじゃないのか。
そうですよね。記念に白が欲しい。確かにね。
今ここカットでお願いします。
いやいやいやいや、これ娘に飲ませんじゃなくて自分が飲むじゃないですか。
あ、
来年まで大切に熟成して娘と飲みたいです。
なるほど。
二十歳になった時に、ね、
なるほど。
へえ。
素敵。
すごい。花びっこさん、4歳の次男と嬉しくて一緒に踊りましたと。くるみさん、もうすぐ50歳の誕生日を迎える主人は二十歳の息子と飲むと楽しみにしております。
おお、いいね。
観音開きさん、10名まで当選者を発表し残り2名はお楽しみということでしたが、そのうちの1人が私でした。
イエーイ、
よかったよかった、
ね、
ありがとうございます。
嬉しいね。
肌野の豆子さん、フューチャー大好きな可愛い弟に白をプレゼントする約束しているんですがと、モルトさん、くまモンの箱入りだったように特別感があります、
うん、
ローズトモさん、ありがとうございますと、去年の25周年記念公開放送に参加させていただき、当日のじゃんけん大会で主人が下鴨サリオのペアチケランチをペアランチ券をゲット、
はい、
さらに今年の白の当選と。
すごい、すごい。
そうですか。お、陽明酒のお粥を頼んだんです。
あ、ぜひ召し上がってみてください、うん、はい、
レッドファームさん、
はい、
本放送お疲れ様でした。
で、
先週の裏フューチャーで薫堂の会ということで、裏ポッドキャスト110回放送で裏フューチャー大賞を決めたらどうかという話があったので、私もそこに参加した
んです。あ、うんうん、
なんか言ったね、
どの回が、
うんうん、よか
った、面白いか。
裏フューチャー名物といえば、収録中にリスナーさんに突然電話をかけるサプライズがたびたびあり、その度にその名前のリスナーさんがどんな方なのかが分かり面白かったので、
うん、
裏フューチャーサプライズ電話大賞というカテゴリーもあったら面白いと思います。
あ、なるほど。
やはり忘れっぽいお二人にとっては最近やった直電が印象に残ってしまうと思うので、
うんうん、
私みたいな子さんリスナーは不利ということで、次戦ではありますが、サプライズ電話に電話を私にかけ、薫堂さんがレッドファームさんは本屋さんやってるようなイメージがあると、リスナーに対して勝手なイメージがある言ったのが盛り上がったので、裏フューチャー129回の配信を裏フューチャーサプライズ電話大賞に押したいと思います。
なるほど。
全然覚えてない、そんなことを
言ったんだ、言ったんだね、きっとね。あ、いろんな部門決めるのはいいかもね、そうやって、うん、その、 あの電話部門とか、 あとは事件、ほにゃらら事件って多分結構あった。
あ、あったね、
うん、事件部門とか、なんかそういうのね、
うん、いいかもしれない、
ね、アカデミー賞みたいに、なんとか部門っていうカテゴリーがあったら、
でも
面白い
カテゴリーあっても我々がそれ選べないですよね。
そう、
皆さんに選んでもらうしかないのか。
そうそうそう、ね、
うん、
だから自分でそうやって今日レッドファームさんみたいな何々部門って言ってなんか送ってくれるのもいいかもしれないよ。
う、ね、うん、小田原のかまぼこさん、910回に予定されている裏フューチャーコーナー大賞910回っていつなんでしたっけ。もう忘れて、
もうそろそろなっちゃう。
私は薫堂さん、柳井さん、そしてスタッフ全員で行ったリスナーからのお土産争奪真剣じゃんけん大会をエントリーします。
ずっとじゃんけん けしてるやつ。
ラジオを通してフューチャースタッフの仲の良さ、何よりもいい大人たちが真剣にじゃんけんをしている風景を想像した大爆笑ものでした。
ね、やりましたね。
本当なんだ。
あの、え、もう来週なの？
来週910回？
本当。
本当？
あら、どうするこれ？
ちょっと
どうしようか。
来週ね。
うん、
じゃあ来週の910回裏フューチャー大賞の原稿を、
うん、
うちの高村花風が書きます。
ほう。
原稿。
ほう。
彼女の構成による裏フューチャー大賞。
ほう。
スペシャル。
ほう。高村さんは。
高村。
どんな方ですか。
高村。
はい、
あれ？あのあれです。
はい。
あの広島出身の元小学生。
はいはい。ちょっと改めて皆さんに紹介してあげてください。元小学生というかみんな元小学生だよ。
元小学生で、うん、
みんなに紹介してください。
前もね、はい、話しましたけど、
はい、
企画構想学科に入ってきて、
はい、
僕がいない企画構想学科に入って、
はい、入ったらいなかったやつ、
ね、いなかった、入ったらいなかった、
はい、
名前は高村、
はい、
風花だけど、
はい、
風花という名前はなんかこうチヤホヤされそうで甘えが出るなと思って花風、長い花風の花風にしました。高村花風ってなんかこう
すごい、うん、
ちょっとね
かっこいい、
大御所感あります、
ね、すごいある、もうすでに大御所感が出てる。おじゃあ、はい、
来週
書いてもら
いいですか。
えますか。
はい、わかります。
本当に
頑張ります。
ありがとうございます。
どうですか、花風って名前慣れてきた？まだ慣れない。
だいぶ慣れてきました。
本当に、
みんなに花風って言われる？
でみんなが多分あんまり慣れてない。
逆に周りの人がね、
はい、
花風ってどう、字はどうしたの？
荷物の荷だから長い花風の
花風にしたの。
荷物の荷に風で、
風にしたの、はい、なるほどね。そっかそっか。そう言われた時はどう思った？
あでもひっくり返しただけでこんなにかっこよくなるんだと思って。
あそうね、風花ちゃんとすごい可愛らしいけど、
風花、
うん、
ってちょっと弱いっていうかさ、優しい感じの、
うん、
あれだけど花風の方が強く、
なんか、うん、アーティスティックな感じが急にするよね、なんかね、うん、
はい、
うん、じゃあちょっと来週よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
どうですか1ヶ月 N35 に来て、ね、もうまだ1ヶ月経ってないね。
はい、そうだね、
3週間ですね、
うん、
どうですか3週間経って。
でも毎日すごい楽しいです、本当に。
おへえ、
はい、新しいことばっかり、はい、情報が入ってくる。
じゃあこの20日間で、
はい、
楽しかったことベスト3は？
ベスト3 3つあげようってこと、う
ん、1つは、
はい、
木野さんと一緒にポップコーンを作ったこと、
うん、何それ。
そんなこと
かわいい。
ポップコーン、富良野行ったんですよ、はい、倉本さんとロケでね、
うんは
い、
で
その時一緒に連れてった木野恵美とポップコーン買いまして、
うんう
ん、あチャコもいたもんねあの時ね、
うんうん、
あれチャコいないか、うん、あ塩沢だあれ、
うん、
そうそうそう、
うん、
でポップコーンの素を買って、うん
はい、
でそれを記念日が作ったんだ。
はい、そうです。
で全然うまくいかなかったやつ。
そうです、真っ黒になったんですけど、その後もう一回やったらすごい上手にできて、
おリベンジ、
成長を感じて、
成長感じた。
それはそんなことで。第2位は
2位、あのくんどうさんに、うん、あの抹茶の立て方を教えていただいた。
お
ちょっと、あるものばっかり。
いい、全然いい。
そんなことがいい。じゃあ第1位は？
1位、あれ楽しかったこと。
楽しかった。
うんうん。楽しかった。まあ印象残ってるとか。
あでもなんかみんなで買い物に行って、
おうおう、
なんかおでん、
うん、
食べた会をして、
お
はい、
はい、
仕事終わりにこんな楽しい会が。あるんだと思ってちょっと楽しかったです。
ね、なんか N35 すごい楽しそうなんだけど。
麻布台ヒルズにね買いにおでん買ったもんねあの時ね。
はい、
そう麻布台ヒルズ高いね。高い。
あの下のあのあれですか、マーケットに
行
って買ったんですか。はい、
高いよね。どう、
高いですね。
山形の山沢と比べたらもうとんでもなく高いでしょ。
びっくりしました。おでん一つ600円とか。
そうそう、
ちょっと待って、一つってどういう意味？
一個
の ネタが、
はい、
え、
そうです。
500円とか600円とか、安いやつで430円とか。
びっくり。
普通おでんってこう120円とか、
うんうんうんうん、
そんな感じしません、
うん、
それが麻布台ヒルズのおでんが430円とかするんだよね、
はい、
練り物とか480円とか。
すごい。
そうだ、僕は行かなきゃ。
あれ、じゃあおでんの話
じゃあ来週お願いしますね。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ久野さんは、
はい、
また
そろそろね、馬込のおんどりちゃん、
はい、
渾身のシェイクオンに聞いてしまいましたとか、
はい、
佐賀のトスカニーニさん、無限湯沸かしボタン知ってますかって、能率の、これは知ってます、ありました、
いろいろいただきました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ
910回
来週、
うん、来週
本当は来週
来週です、本当は来週らしいです、
はい
はい、お楽しみに、はい。